ということでございましてね、
はい、
お便りもねどんどんどんどん
ありがとうございます。
1通か2通来てまして
ありがとうございます。
ありがとうございます。ラジオネームスジコンオコノミーさんです。
ありがとうございます。
いよいよらしくあれも700回を迎えますが、
ほう、
何か記念すべきイベントなどお考えでしょうかと。
ほう、
和歌山放送が狐島の送信所から紀の川を遡りどこまで聞けて、最後は紀北の水亀である奈良の川上村にある大滝ダムを見ながら、うん、放送川の橋の上で聞いて、
はい、
最上流に近い潮の葉温泉や、うん、私がお風呂に入った後で休憩所でよくアリダリアンを聞きながらニタニタしている東吉野村にある八幡温泉で、うん、和歌山放送の番組を聞きながら温泉に浸かってまったりしながらの放送を期待していますが、あ、無理ならば別にしれっと700回で構いません。何気に気になって問いかけただけなので、まずは700回を迎えるにあたりおめでとうございますということで、
ありがとうございます。
これね、多分ね、あのネットのウェブでらしくあれが多分700回に近づいてるんじゃないかなと思うんですけど、この番組は実はですね、今だから明かすことですが、
はい、
今日で944回です。
おめでとうございます。
はい、ありがとうございますもうすぐ1000回、
もうすぐ1000回、
あと1年
60回やからそうか、う
ん、あと1年ちょっとやったら1000回なんですけどね、
1000回ってすごいですね。
まあね、すごないですよ、うん、はっきり言って、すごいと思うでしょ、すごない、これだって中身がないんやから。これ1000回をねそれこそワイド番組を毎日やって、はい、1000回ってすごいよ、
はい、
毎週毎日毎日ね、うん、なんか凝ったことやってさ、うん、もう大人気番組でみんなが聞いてる番組の1000回ってすごいよ
はい、はい、
誰が聞いてるんかも分かるような番組を1000回やろうが2000回やろうが全くすごくないんですよこれ皆さん素人の方はね、よくわわもう何回おめでとうございますとやろ、めでたないっていう話だよめちゃくちゃ面白い番組一回やる方がよっぽど価値あります。
ああ、なるほどね。
と僕は常日頃思ってるんですが、
深いことは。
でもまあこうやっていただいても、なんかイベントやりましょうかね。
そう、
この前ももらってたんですよ、お便り、
はいはいはい、
一挙案でやったらどうですかって、
一挙案にリスナーさんみんな集めて
あ、すいません、単価が高くなりますけどね
そうですね、
やっぱり最低5500円からのスタートだと思うんで、はい、うんうん、ただなんかめんどくさいことするのあれなんで
パッと集まってパッと終われるようなやつをね
そうそうそうそうね、あの皆さんでなんかね、唐揚げとか、
はい、
ビンビールとか、
いいですね、
そんなんでいいじゃないですか、
うんうんうん、いいと思います。
で喋ったり喋らんかったり、
うんうん、
飲んだり飲めへんかったり
で、そうですね、
ね、まあ皆さんお財布もそんなにあれでしょうから、うん、ね、お安く済むような形でね、
はい、
なんかもらいもんのもんとか
そうですね、番組グッズとかね、
あ、番組グッズ、あの消しゴム、
消しゴム、
あの消しゴムがね消えないんだ僕前回火曜日という番組担当してて、
ミ
サキングがね、あのニュース原稿に鉛筆でこの印つけた後、
はい、
僕消してるんですよ。
あ、はいはいはい。
で一時そのらしくあれ消しゴム使ってたんですけど、うん、異常に消えにくいですね
年数だったら消えにくいとかもあるんです
かね。最初から消えにくい、
まあ、まあ最初から消えにくいかったけど、
消えにくいなと思ってて、それがやっとなくなったから、
はい、
この普通のあの青い、あのシーダー、レーダーか、レーダーの消しゴム、
うんうん、
めちゃくちゃよう消えるのよ。もうちょっとやったらハッと消えんねん
そうですね。
うわ、今もこんならしくあれの消しゴムみたいな消しゴム使ってたから仕事損してたわと思って
俺作ったんだって10年ぐらい前、そんなただ
いやいや10年は経ってると思う。だって高校に行ってた時に作ったんやから。
ですよね。
うん、でもまだ在庫もありますんで、
はい、
はい、どっかで履けさせたいと思います。それでは参りましょう、せーの、らしくあれ、マイクで直撃、
教えてチェリー。
はーい、あ、今またフェーダーの右と左で間違えてしまったということで、このコーナーマイクで直撃教えてチェリーでは、今週のアシスタント A のラジコくんと一緒に、元気にですね、
元気元気、
はい、ラジコくんの日常についてねお送りしたいと思います。
はい、
さあということで、今週は
ここ数年気になってたことがあって、
はい、
エアコンなんですけど。
エアコンね、エアコンあんの、あのアパート
ありますよ、
贅沢な
エアコン、僕、うん、あの入居したんがね、うん、もうだ 9年ぐらい経つ、
8年9年
ぐらい経つんですけど、うん、その入った時に、まあ、エアコンついてたんですけど、うん、なんかもうその時点で10年選手ぐらいのエアコンがついてたんですよ。10年もっとかな、
はいはい、
もうな
ん
か古いエアコンがついてて、うん、でそれが結構そのうるさくなってきたんで、あのうるさいんですって管理人さんに言ったら、
うん、
あ、じゃあもうあのこっちで買い替えますと、買い替えますというか、そのお金渡すんで電気屋さん行って好きなの見てきてくださいと、う
ん、そんなことありえんの
言われて、もうなんかなんちゅうか、その管理会社の人もなんちゅうか、ほんまにおじいちゃんとおばあちゃんが
どんな
管理やってるような、
どんな管理会社に委託してんのよ
会社
で、大家さんではないんよ、
ね、大家さんではない。大家さん顔知らないんですけど、
あ、僕も退去するときまで知らんかった。入居した時の、あれをうちは母親にやってもらったかなんかで、だからかな、
うんうんうん、そこでやっ て、あの買いに行ってって言われて、
うん、
あので買いに行って、うん、ほんで10万ぐらいやったんかな。
そんなんちゃんと予算それでえってなんねや、
うん、最初10万ぐらいで言ってて、その窓と
窓にくっつけるやつ、四角縦型の。
違う。
あるわな、よう冷えないあれ。
そうなんや、知らなかったわ。
昔のやつ、冷房式。
天井と、うん、あの窓までの距離が結構短くて、だからつけれるやつが限られてくる。そう。だ結局最終言ってたやつあかんかったんで、うん、あのちょっと10万超えますけどいいですかって言ったら、大丈夫ですって言ってくれたんで、それで、まあ、10万ちょっとするやつを買ったんです。でそれがだから7、8年前につけたんですけれども、そこから、まあ、ずっと使ってて、うん、エアコンクリーナーってありますやん、あのシューってするやつ。
ああ、なんか、うん、したことはないけど存在は知ってる。
シューってするやつを僕ずっとしてたんですよ。
あんなん素人でできんのかな。
そう、ほんで、うん、電気屋さんに言わせると、あれは絶対にやらないでくださいって電気屋さんは言うらしいんですけど、
それは新しいエアコン買ってほしいもんな。そういうことじゃないか。
そういうことじゃなくて、なんか、うん、やっぱりそのちゃんと掃除できてないし、うん、前からシューってするだけやから、やっぱ奥に溜まっていったりとかするらしいんで、あまりしないでくださいって言われながらも
やってたんや。
やってたんです
よ。悪いやっちゃな、
うん、で、ただ、ここ最近、まあ、その数年使ってるし、うん、やっぱり見えるところもちょっと黒ずんできてるから、うん、ちょっと心配になってきて。
心配になってきて、心配しよう。気にすんなよ、そんなこと。冷えたらええやんけ。
いや、違う、だからそのこれ冷えてるけども、まあ、電気代も高くなってくるって言いますしね、やっぱりその汚れたら。
あのフィルターの掃除はやってんの？
フィルターの掃除はやってます。
豆やな。
ほんで、その自動掃除機能がついてるんで。
ええやつやん。勝手にやってくるんや
から。そう、勝手にやってくれるんですよ。あれ、勝手にやってる時もたまにうるさいなっていう時あるんですけど。別にフィルターお掃除の機能いらなかったんですけど、うんうん、その行ったところでご予算とそのサイズ感とで見たら、その自動掃除機能付きのやつしかなかったんで、うん、それにしたんです。で、まあ、だからその自動お掃除はやりつつ、まあ、シューもして、うん、でフィルターたまに出して自分で洗って、まあ、してたんですけれども、やっぱり、まあ、
賃貸と思えない丁寧な仕事やな。
手の届かないところはやっぱりその汚れが落ちないん で気になってて、もうここらで一丁エアコンクリーニング注文を頼んでみようかと。
賃貸やのに。
そう、いろいろ調べてたら、うん、その管理会社に頼んだら管理会社の金でやってくれる時もありますよみたいなの書いてたんですけど、
うんうん、まあ、ええか
と、もうええかと、うん、もうなんか電話するのめんどくさいし、その間一人入って2滴目にめんどくさいしって思って、もう自分でしようと思って、
自腹や。
ネットでいろいろ調べて、まあ、なんていうか、街の電気、今なんか
あれや、家の前に電気屋さん。あれ、あそこに頼んだよね。うん、
あそこ開いてる時見たことない。なんか素人がなんか技術提供しますみたいなサイトありますやん。なんか、
ああ、最近そんなあるって言うわな。
そう、そんなんも最初見てたんですけれども、
すごいな。
いや、だから素人、まあ、もちろんだからそこでプロ、個人のプロが登録してるやつもあるし、なんかそんなんでもいいかなとか思ってたんですけど、なんかちょっと、まあ、不安は不安やし、エアコンね、壊れてしもたら高いもんです
よ、元も子もないから、うん、
って思って、うん、もうその名の知れたところでいくつか見積もり取ったら、うん、まあまあ値段同じぐらいの値段やったんで、うん、もうとりあえず一番早く来てくれそうなところで頼んだら、結局その家電量販店の出張サービスみたいなのを今回頼みまして、うんうん、で結局頼んだ次の週ぐらいに来てくれたんで、
だから早くしてよかったね、これ。そうそうそうそう、もうあと1ヶ月遅かったら来てくれへん
ね。そうなんですよ、うん、だからそれもあって、もうなんか思いついた時にやっとこうって思ってやってもらった
んです。どんな人、美人が、女子大生みたいな子が、
美人の女子大生が来たらどうしようって思って、
家片付けた、エロ本とか見ながら。
そうそうそう、
片付けな
か
やん
家の。そう、でもあのごっついおっさんが来たんで
安心やな。
まあええわと思って、うん、そう、ほんで来てくれて、結構ね、そのスピーディーに作業やってくれて、うん、もうベテランの方なんでしょうね、多分、うん、機械も結局全部外して、その壁につけてある部分以外は全部、その羽とかもフィルターとかもちろんですけど、あんな
分解や、前さ、できんねん、そんなこと。
そう、分解洗浄やって、ほんでベランダで全部バーって高圧洗浄機も使って洗ってくれて、
すごいな、大層やな。
でそのエアコン本体にもそのビニールつけて、その水ほかに散らばらんようにして、高圧洗浄、
テレビで見るやつ、あの下に黒い汁がバーって、あれやってくれるの。
そう
あれどうなん、ほんまあの出てくんの。
出てきた、
め
ちゃめちゃ真っ黒なやつ。
写真撮ってないの、動画とか。
写真上
撮ってないの。 TikTok のしてんの。
なんでやね、
流行るかもしれへんね。
流行らへんやろ。
流行るやろ、
自分でやったんでもない。
いやいや、業者に来てもらいました言うて、
結構ほんで黒いの出てきたから、やっぱり、やっぱやってよかったなって思って。
ほんまや
ね、そのお値段が1万円。
うん、安いやん。
定価というか、うん、エアコンクリーニングは1万円で、うん、もう一個納得いってないのが、お掃除機能がついてたら5000円追加って
言われて。安なるんじゃないの？
じゃなくて、だから多分取り外しに技術が必要なんでしょうね、まあ、多分ね、
勝手に掃除するな、複雑やから、その分機構が。
なんでそのお掃除でお掃除するためにつけてるものをお掃除の時になんで値段取られんねんって思う。それも5000円もなんで取られんねんって。まあ、それはまああのネットでその調べるときにまあ書いてあったんですけど、
う
ん、まあ、他社はもう全部はその感じやったんで、しょうがないかって思ったんですけど、でやねんって思いつつやってもらったら、やっぱり快適ですわ。
あ、そう、
匂
いも違う、
匂いも違うし、やっぱり出てくる風もなんか心なしか気持ちいい気がするし
不思議だってさ、タバコ吸えへんでしょ。
吸わないです。
タバコ吸えへん人間のやっぱりエアコンでもそうやって何でも使ってて、フィルターも掃除してたわけでしょ、うん、それでやっぱりそうやって汚れというか、
やっぱりもうなんかこの黒いのって何ですかって聞いたら、やっぱもうカビですと。
あ、カビ、
もうほぼ 100% カビですと。
へー。
だからね、やっぱり普通に使ってるだけでも、というか普通に使ってるだけやからこそかな、うん、カビはやっぱりその裏側の見えないところとかにもやっぱり溜まっていき、いくらしいんで。
へ
ー。今回思い切ってやってよかったなと。
あら、それ聞いたらなんかエアコンのそんな掃除らほとんどの人したことない。だから実家でしたことある。そんな
実家でない。
ないでしょ、
うん、
僕もやったことない、
うん
うん、もうか直すときはもう買い替えるときや。
あ、
壊れて買い替えるとき、
ね、
だから気になるなそれ。
今回そう、あのやってみたらスムーズにやってくれたし、ね、結構丁寧な人で、うん、いろいろ聞いたら教えてくれたりもしたんで、安心して今回することができたんで。
これ何パブ、何なんこれなんなんパブリシティ、それとも、
クリーニングサービスは0120
これ営業によってそこ回ってきたらどうやろ。ちょっと業者、この今いい時期やんこれ。あ、
ほんま、
来年それ企画提案、ちょっと営業の西岡君に言うてやない
いと思いますよ、
うんうん、年明け 1,2,3月,4月ぐらいで、うん、夏目前、今ならチャンス、どこどこサービスで、うん、エアコンのクリーニングしましょうみたいな、
いいと思います、
キャンペーン中みたいな、うん、やったらどうよ。
とりあえずサンスタのエアコンからやりますか。
うわー、あのねその横山さんの話戻るんですけど、はいはい、先週のね、
はい、
空気が綺麗、
はい、
中川さん言ってたんですよ。
言ってましたね。
僕も同じこと思うてか、まあ、よその局のことあんまり知らないんですけど、はいはい、なんか岡山放送のスタジオってね、空気が悪いみたいで、途端に咳しだすパーソナリティとか鼻がムズムズするっていう人結構多いんよ、
はいはいはい、
僕その時に、うんうん、あ、そうですかねって知らんふりすんねんけど、うん、
はいはい、
あ、やっぱりなって思うね。
まあそれはあるでしょうね。
あると思う。
僕もここへ通わせてもらってもう4年経ちますけれども、うん、やっぱりそのね絨毯いつ掃除したかなって思う時もありますし
一回もやってないですここはまだサンスタやん、
はいはいはい、
上のブルーオレンジでも一緒、
うん、そうですよね、
うん
うん、
サンスタはまだ分かんねんけど、で最近ね特にこのサブの空調の音がものすごくうるさいよ、うんうん、
あー、はいはい、
ゴーってもうオンエア聞こえへんねんもう、
はいはいはい、
ミキサーミキシングできへんぐらいうるさいよゴーって。
それこそエアコンクリーニングセンターかのちゃう
そう言ってね、一時何年か前調整してもらったこともあんねんけど、
はいはい、
とてもねあそこで放送すんのほんま大変やね、うん、もう、うん、心疲れてくるもん聞こえへんから。
そうですね、
うん、何の話やねんだエアコンのクリーニングとか調整っていうのはことほど採用に大事やと、
うん、
いうことやな。
やっぱりね、うん、クリーニングめんどくさいってなるけども、うん、やっぱりそのまあ音も静かになったりとか、やっぱり電気代も変わったりとかねするんでね。
すごいパブーですかこれハッシュタグ PR ってついてない
0120
やっぱりやっぱりね。それかうん若い妄想でやったらどうよな、
ね、
うん、エアコンどこでその技術身につけられるのかなということで参りましょう、裏和歌山放送ニュース木本さんに聞いたらいいんやな。
確かにそうですね、
うん、木本さんもやってはんのかなやっぱり。
やってるかもしれないです
ね。まあね、設置はやっぱり夏忙しいって言ってますよね、うんうんうん、和歌山市港本町三丁目三番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来先言えへんかったな、ありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです、
はい、
ついに完成。
完成。
あのね、その2階の、うん、僕はよくその選手も言った作業してるその机パソコンのテーブルの、はい、正面に、まあ、ダーッと、うん、窓ガラスがあって、
はい、
その向こうは市立博物館なんですよ、
はいはいはい、
でちょうど僕のちょっと斜め上ぐらいのとこに、うん、市立博物館2階か3階になるのかな、うん、ちょうど窓があるんです、
はいはいはい、
でもう何年も前からそこにね目隠しで向こう側がなんかパネルみたいなのちょっと置いてたんですよ、
はいはいはい、
でもそのパネルもちょっと中途半端で、
うん、
上はちょっと切れてて、
はい、
まあちょっととりあえず置いてみたみたいなパネルやったんですけど、うんうん、今日この間パッてふとねそこの窓に目をやったら、
はい、
完全な目隠しでパネルになっててよっぽど向こう側からこの僕の目線が嫌なんかなと思ってよっぽど見えてんのかなと思って
上半分だけでもやっぱ気になったんです ね、 やっぱりね
僕は鼻ポリポリしてんとかバレてんのかなと思って見えへんと思うんやけど見えてんのかな、うん、
絶対考えてないと思いますけどね
考えてないかな、うん、でもちょうど僕が座ってその目線ちょっと上やったとこがちょうどその窓なんですよ、
うんうんうん、
その私立博物館ね。でも倉庫みたいなとこやと思うんやけど
僕も何度か2回お邪魔したことありますけども、うん、なんかめちゃめちゃ見えますよね。あのなんか高さが一緒というかなんかね、
ちょっ と上ぐらいで目線が合うぐらいのとこなんよね。ついにもう目隠しは完成したということで、はい、やっとわかったこの違和感、
この違和感、
うん、まあその窓につながる話なんですけど、よそのラジオ局のね、それこそスタジオの写真とか見たら、うん、なんかすごくおしゃれに見えません？
見えますね。
でしょ、
うん、
で逆にこの和歌山放送のスタジオで、うん、ブログとかなんかツイッターに写真撮った時って、はい、なんかもっちゃりしてません？
いやでも写真はまだマシやと思いますよ、うん、なんか現地行ったらなんかいっぱい色のも置いてますけどブルーとかいっぱい置いてますけど、
写真、いや僕写真で見た写真映えがしないスタジオやなと思ってたんや。
まあ確かにね、それはあるかもしれないですね、
うん、でなんでかなと思って、うん、やっと最近ちょっと理由が分かって、
はいはい、
やっぱりねスタジオの外に窓があるかないかっていうところで光の入り方が全然違うんですよね、
は
い、で、大概の放送局ってそんな普通スタジオに窓ないんですよ、
はい、
ないしあってもちっちゃいんよ、
うんうんうん、
だから光がそんなに入ってこないし、
はい、
あとね壁の色がね黒っぽいスタジオが多いんよ、茶系黒系、
なるほどなるほど、
落ち着いたトーンのスタジオが多いけど、はいはい、和歌山放送のなんかスタジオって白系でしょ。
そうですね、
明るいんよね、
はいはいはい、
なんかもそ明るいんよ、だからなんかこうスタジオ感がちょっと薄いん。
あーなるほどね。
よその放送局ってねなんかこうレコーディングスタジオに近いような色合いの落ち着いた感じ、まあ、日本放送さんとか見ててもそうでしょ。
そうですね、
TBS さんとかでも、
うんうん、
まあ、大きい放送局と比較するのもなんですけどまあよその放送局もっとあの関西のラジオ単演とかで比較してもはい、はい、なんかちょっとうち明るすぎるような気がする、
ね、あ確かにね、
うん、光がさんさんと降り注いで木の川から
確かに
これが僕写真映えしない理由やと思う。
あ、なるほどね、
なんかスタジオ感がない。
あ確かにね、
うん、
なんか閉じこもった感じのスタジオが多いですよね、よそってね、なんかやっぱりね、
そうそうそう、
その開放感が逆にアダになってるんです
ね。おしゃれ、それがおしゃれさを僕は消してると思う。
なるほどね。
夜のスタジオとかってやっぱり、うん、よその放送局の写真とか見てもそうなんかしゃれてるやん、
うんうんうん、
ちょっと電気がちょっと薄暗く落ちて、
ね、
そのミキサー宅の明るさがボワッとみたいな、
はいはいはいはい、
僕やってみたことあんねん、はい、ビースタで電気サブ電気落としてみたいな、
はいはい、
全然そんななれへん
嘘、暗くしてもダメでした。
うん、外の景色の明かりも入ってくるし、なんかその暗さでおしゃれなスタジオ感全然出へん。
あ、なるほどね。
なんでかなとずっと思ってたんやけど、はいはい、多分やっぱその窓の明るさやなと、うん、今回その、ね、中川さんが RCC 行った写真見て思ったんや、
うんうんうん、
同じ朝の番組でこんなに違うかなと思って。
なるほど、
うん、
そうか、それはあるかもしれないですね。
壁の色ね、
はいはいはい、
おしゃれさ、明るさ、
大事、
映えさ、
うん、
我慢できない、
おしっこ、
あ、おしっこは僕はおしっこは我慢、そうですね、あんまできないですけどね、晴れてるのに我慢できないということで、6月になりまして、
はい、
今雨の歌がじゅんじゅんかかってるんですけど
あーかかってますね。
ちょっと前のね土曜日ね、6月8日かな、
はい、
まだね梅雨入りもしてないんですけど、はい、どの番組でも雨の歌をどんどんかけ始めてるんですけど早いなー、ちょっとあと1週間ぐらい我慢したらいいのになと思うんですけど
ね、
もうみんな我慢できないみたいで、もう気持ちが流行ってん
で
ね、
6月というだけでね、
そう、もう6月というだけでもう雨の歌かけたい、梅雨の歌かけたいということで、はいはいはい、もうね、どの番組も、うん、もう漏れ出してんねん、その気持ちが
我慢できない、
我慢できん、もうねすごいのよ、もう今、はい、雨の歌ラッシュ始まり始めてんねんけど、はいはいはい、ちょっとであと1週間だけ踏ん張って、
そうですね、
雨の歌はもうあと 1,2 週間もすれば、
はい、
まあ、この放送の頃にはね、うんうん、もう嫌でもかけられるわけやん。
そうですね、
それやのに、うん、もう我慢できなくなってくるから僕はね、ここはねディレクターの踏ん張りどころ、まあ、リスナーさんもねリクエストする時の踏ん張りどころよ。
そうですね、
あと 1,2 週間もしたらじゃんじゃんかかんねんから、
うんうん、
まだ雨の歌ええやろうと思うんやけどでも言うてる前に次夏の歌やで。
そうですね、
うんうん、もう真夏の海がどうたらこうたらみたいな、うん、下手したらもうね8月頭7月ぐらいでもう秋の歌かかりだすから
ちょっと早い
ね。早いんや、もうなんか夏の終わりの
はいはい、はい、
あ、もう少年時代、もう予告しておきました井上陽水さんのね少年時代かけの早いよみんなあれは夏の終わりの歌やから ね、
そうです
よね、もう7月の半ばとか8月の頭でかけるに早いから、はい、
うん、ね、なんとなく夏っていうイメージだけでねかけがちですけどね。
そうそう、うん、夏が過ぎ風あざみやから
うんうん、うん、
みんな歌詞をちゃんとよく読ん で、
そうです、ね、
歌 の、 気持ちを取り入れてください、
はい、うん、
はい、あとあれですよ、フジファブリックの若者のすべて
かけがちですね。
かけがちやけどあれも真夏のピークが去った、
そうですね、
天気予報士が言ってたやから、
はい、
ね、真夏のピークが去るまではかけるべきじゃないんです
確かに、
うん、もうまだ暑いなって時にかけたがんねんけど、
はい、
真夏のピークが去ってからかけましょうね。
ラジオディレクター講座でした
。ラジオディレクター講座、これもほんま大事。もう井上陽水少年時代、
はい、
フジファブリック若者のすべて、うん、すぐ書けるからほんまに下手したら4月で書けるで、ほんまに頼むわ
ほんまね、そこは気をつけやんと、
はい、気をつけましょう、
はい、
ですね、防災士です。
防災士です。
和歌山放送で防災士といえば、
はい、
桂ひとまるさん、
うん、
すぐ出てきますねで、河合敦史君、
はい、
もう和歌山放送関係ないけど、
はい、
そして 最初光アナウンサー、
うん、
ね、
ひーちゃん、
そうボックスで防災士の話になって、はい、ね、ひーちゃんも、情報しようって言って、うん、情報士じゃない防災士ですって言ってました。
ちょっと違う
ちょっと違うね、最初さんといえば防災士です、はい、さすがの、
さすがの、
はい、春日の親方じゃないんですけど、あのさすがのね、
はい、
今放送でもこの前、前回木曜日ですかね、うん、親父シンガーのトンペイさんが、
はい、
あのゲストに来るということで、うん、まあ、僕レギュラー番組担当してるんで、うんうん、ゲストしての後に撮ろうと思って、はいはいはい、小高さん、あ、小高さんじゃあとんぺいさんスタジオに案内して、
うんうん、
でいつもあのスタジオの横にソファーあるんですけど、ね、はい、そこに座ってもらおうと思って準備してたら、うん、たまたまその後のゲストとバッティングしてしまったんですよ、
はい、
でソファーって4人掛けのソファー、うん、そういう時って結構ディレクターとしては気まずいんよね、うんうん、あー下田ディレあのゲスト同士がバッティング別の部屋に入れたらよかったのにってなんねんけど、さすがのとんぺいさん、はい、もうそのゲストと名刺交換して語り合ってたってい
うすごいな、
そう、さすがやなと思って、やっぱり ね、
それはさすがですね、
普通やっぱりちょっとそういうのって、まあ、みんな気まずい空気になるのよ、はいはいはい、もうその何座ってるとこに他のお客さんあったら、うんうん、あどうしよう座ってんかなみたいな、うんうん、もう全然普通に2人ともそのもう一人おったゲストの方はもう若い目で有名なね、梅屋さんの若手の方なんですけども、もう語り合って談笑して、もう今度ね田辺でゴルフ行くんですとか言いながら
すごいですね、
さすがやなと思って、こらよかったとホッとしたいスタジオの一コマでした。またディナーショーがね、とんぺいさん7月21日にグランビアであるということで、
CM もいっぱい流れてますね。
そうなんですよ、興味のある方はグランビア和歌山さんまでお問い合わせください、はい、ということで以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。